ーートーク笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ムーンスプリングレコードハートフルゾーンの提供でお送りいたします。大型バスに乗っておにぎりは大きな栄町で名古屋の味噌串カツはいかがですか。那覇市安里栄町小春みより。
いろんな気持ちを込めて作りました A コープアルバム漆絶賛発売中。皆さんこんばんは、はるちゃんです。一週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。キャンディートーク笑ってマンボウ、10月の12日ということで、さあ、台風もね、今ちょっとごめんなさい、これ収録なんでね、実際どこ行ってるかわかんないんですけれども、当たされてるかな、雨の影響あるかな、皆さんどんな、夕方をお過ごしでしょうか。さあさあさあ、まあ、台風もそうなんですけれどもね、今日からなんと3連休でやってんのかな。でちょっと待ってね、アシスタント紹介します。どーん、はい、
ナンシーでーす。
エミです。
ということで、今週は、やっと、ナンシーちゃんが戻、カムバックしてくれました。はい、
帰ってきました。
ナンシーお帰り。
ありがとう。
さあ、先週に引き続きね、エミも来てくれてるんですけれども、はい、今日はこの3人でお伝えしていきたいと思います。さあ、月曜日は体育の日ということで、運動会が開催される学校があるらしい。
噂では。
らしい。
雨降らないように。
そうだね。
でも過ぎてるか。
うん。ね。きっと。
でもさ、ちょっと僕も、はるちゃんも、ナンシーもエミもね、内地出身なので、沖縄来てから思うのが、台風一過ってないよね。
あ、確かに。
ね。言われてみれば。
内地は、台風行ったら、ほぼ 100% 晴れるもんね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
ね。沖縄は、ちょっと、次のもあるみたいな。
また来たみたいな。
うん。まだいるみたいな。
控えてるからね。
ね。でもなんかここ最近10月の頭もね、すごく晴れて、すごく気持ちのいい天気が続いてたんだけれども。
そうです。日中もね、うん、ちょっと涼しくなってきて。う
んうん、はい。そして僕たちみんなでね、前にもお伝えしたんですが、リンゴ音楽祭という長野のイベントにちょっとお邪魔してきましてね。
はい。
この3名。と他たくさん愉快な仲間たちに来たんですけれども、なんていうかね、長野の、松本市にある大きな公園があるんですけど、なんだろう、桜坂の光が丘公園を100倍ぐらい、
もうちょっとあるんじゃないですか。
まあ、とにかく広い敷地の中でね、うんうんうん、大きなフェスがあって、なんか1万人ぐらい来てたのかな、2日間で。
どうでしょうね。
ねえ、もうチケットも事前完売だったということでね。なんかすごいたくさんの人と一緒に遊べたんですけれども。まあ僕たちは、歌って、踊って、飲んでって、いつものことをしてました。はい。
はい、いつも通り。
ねえ、たくさんのアーティストも来てね、沖縄からの DJ からも、DJ などもたくさん来てたんですけど、まあウーアとかね、も来てたし、うんうん、これ間違えたらあれだから言うのやめよう。ご本人登場のなんだっけ、クリトリックス。
クリトリックス。クリトリックスさん。
クリスさん。はい。はい。名前ですよ。アーティスト名です、これは。がね、ちょっと僕たちのね、遊んでるカラオケブースをしていたんですけれども、出店でね、そのカラオケブースになんとご本人が登場して歌ってくれるという。
豪華。
ね、豪華、豪華な。うん。あとなんか他のアーティストの方も歌ってくれてたらしいんだけど。なんせわかんない。
すいません。
誰かわかんない、ごめん。ね、全国から来てるからね。でもとてもいい時間を過ごさせていただきました。
はい。
そして、その後にね、僕たちは、それぞれ別行動をいたしまして、はい、ね、ナンシーは、
金沢に遊びに行きました。
金沢に。はい、そして、俺とエミは、なんと、北海道に行ってまいりました。ちょっとお寿司食べたいなと思ってね。
そうちょっとサクッと行くか、みたいな。
そう、金沢美味しかったでしょ。
美味しかったです、ね。友達のお店に行かせてもらって、餃子を食べてきました。
うん、素晴らしい。金沢って餃子なの？
そのお店が餃子をこう売り出して
るお店だったので。あ、そうなんだ、あの人。
餃子、あの人。
金沢の今度ちょっと許可もらったら、ね。
そうですね。
これでも流そうね。うん。ということで、ちょっといきなり、こんな、まあ、詳しい話は後半話していくんですけれども、神田。ということで、今週もこの3名でどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。
栄町で、名古屋の味噌串カツはいかがですか？那覇市安里栄町小春みより。
改めましてこんばんは、はるちゃんでーす。
ラッシーでーす。
エミでーす。
さあさあ、小春日和からのお知らせです。沖縄県は那覇市栄町にあります。小春日和、美味しい名古屋の味噌串カツなどなど、いろんな手料理を皆様にお届けしております。営業時間は、夕方の6時から深夜0時頃ということで、定休日の方は、第1月曜、第3月曜、そして日曜日全部ということでね、ぜひぜひ皆さん遊びに行ってください。美味しいお酒は二十歳を過ぎてから、どんなお酒も二十歳過ぎてから。
そうね、美味しくなければ
OK みたいな。違う。あと、お酒美味しくあろう。お知らせでした。ということで、改めまして。さあ、ですね、ナンシーが戻ってきてくれたということで、いきなりもこのコーナー行っちゃっていい？
行きましょう。
できてます？
頑張ります。
行きますよ。では、コールをかけたいと思います。
ハートフルゾーン。
改めまして、ナシよろしくお願いいたします。
ハートフルゾーンのコーナー帰ってきました。
ね、このコーナーなんですけれども、沖縄はもちろん全国全世界のアイドルを僕たちが独断と偏見を持って、勝手に紹介していこうということでね、はい、ナシはなんとアイドルでありアイドル好きでありということで、
そう
ね、今回はどんな、
今回は、おすすめのアイドルというか、アイドルのニュースをちょっとお伝えしたくて、
はい、
電波組インク、前にもご紹介したんですけど、
そうだね、うん、
電波組インクのリーダーである古川みりんちゃんが、
みりんちゃん、
先日コンサートで、結婚を発表しまして、
突然、
ファンの目の前で。
結婚なんだ、すごいね。
結婚なんだ、で、しかもその、結婚って聞いたら引退とか卒業を想像するじゃないですか。うん、もう活動継続を、もう同時に発表してくれて、ファンも温かこうおめでとうという声で迎えてくれて、
なるほど、
そう、もうだから女性アイドルももう結婚する時代にとうとうなってきたなという。
そうですね、
ねえ、アイドルじゃないのに結婚できてないよ、どうしたらいいんだろう。本当に
みんなのアイドルなのかな、
ね、昔の昔かたぎのアイドルなのかな。すごいことだね。
そう
なん、でもね、
革命的というか、ね、男性アイドルだったら、ジャニーズさんだったりで結婚している方結構いるんですけど、うん、女性アイドルで結婚してまたこう活動も継続していくってなかなか今までなくて、
パッと出てくるのは、あいつ、アイドルっちゃアイドル、安室ちゃんぐらいだよね。
そうですね。
ね、うんうんうん、結婚発表してもなんか、それもいい話題みたいなね、うん、なったのが。すごいね。
そうなんですよ。で、結構、まあ、賛否両論ももちろんあるんですけど、うん、ファンの中から、みりんちゃんのこと好きな方は。でも、それでも、こう、卒業ではなく、活動継続を選んでくれたっていうのは、ファンにとってやっぱ嬉しいことだったんじゃないかなって思いますね。
みりんちゃん、ありがとう。
ありがとう。
ね、ちょっと僕もね、まだ電波組のことはそんなに知らないんだけど、その電波組自体はどういう活動をされてるの？
もともとは、秋葉原のディアステージっていう、ライブバーというか、女の子がこう歌って踊ったりしたりしながらお酒を飲めるっていう場所から生まれたアイドルなんですね。で、今普通にライブだったりとか、それぞれのメンバーでこうモデルだったり服のデザイナーだったりいろんな個々の活動もしてるんですけれども、メンバーをこう卒業とこう新加入もありながら、もうそうですね、長く続いてるグループですね。
すごいね。ただそのお酒飲んだり踊ったりしながらアイドルってなんかちょっと身に覚えが
ない。確かに。
あれ普段俺らもやってないそういうこと。将来は。
そうですね。アイドル。
俺もなんか結婚宣言できるかな。
みりんちゃんに続け。
でもすごいね。だから、なんていうか、入り口は、まあ、全然いい意味で言うけど、素人の人たちから始まったってことだよね。
そうですね。本当にそれこそアイドル好き、アイドルになりたいっていう女の子たちが、その電波組を集まって、で、その、運営してる会社とかにデビューしたいですって直談判をして、なんならみりんちゃんはその、デビュー資金を作るために、自分でこう、水着とかになって、チェキを売ったりして、こう、活動資金を自分で作ったりして、結構地道にこう、努力を重ねて、今、こう、ドームだとか、ゼップツアーとかを成功させて、結構もう、
すごいね、
そうなんです
ね。
苦労
苦労人なんです、みりんちゃん。
そうだよね。なんか売れてからはね、いろんなね、そのなんかスポンサーだったりとかね、うんうん、協力だったりとか、ファンがたくさんできたりとかするけど、なんかそれを自分でなんか築き上げるってとてもすごいことだよね。そうですね。まあ、だからこそこう、なんていうの？そのライブでさ、うん、その結婚宣言が自信持ってできるんじゃない？
ファンの目の前で。
なんか夢は売ってるけどね、ちゃんとね、うん、夢は売ってるけどね、うん、でも、結婚も含めて、うん、よろしくねっていう姿勢はとてもすごいね。みりんちゃんの個人の魅力は何なんですか？
個人の魅力は、うん、すごいオタクの女の子で、ゲームオタクなんです
よ、うん。ゲームの方
なんだ。ゲームの方。ゲームが大好きで、で、こう、本当に、電波組を結成したきっかけもみりんちゃんなんですけれど、
はいはい、
で、もともと、いじめられっ子で、いじめっ子を見返したい。うんっていう思いから、こう、アイドルになって見返すっていう、こう、反骨精神じゃないですか。から、こう、アイドルを作っていって、で、その自分の好きなこととかを、こう、ゲームだとかも、オタクの部分も隠さずに発信していって、このオタクの逆に心をつかむというか、
なるほどね。
一緒だな、僕たちとみたいな感じで、アイドルも好き、アイドルオタクでもあるし、ゲームオタクでもあるので、オタクの気持ちがわかる。そんなアイドルです、
ね。でもすごいガッツがある人なんですね。
うん、本当に。
みりんちゃん。
そう。
すごいなんか、電波組、みりんでもすぐ結婚って出て
きた。ググったら。
今ググったら。あ、でもかわいい子だね。
漫画家の、サイキクス王の災難とかを書いてらっしゃる漫画家の麻生秀一さんとご結婚されて。
なんか幸せをちゃんと自分で手に入れてるね、この人ね。
本当ですね。
ねえ、みりんちゃんもいつか来てくれるのかな。
ハートフルゾーンにお願いします。
今いくつぐらいなの、みりんちゃん
は。一応年齢は非公開ですね。
非公開なんだね。
そこだけなんだ。そこだけ。結婚します。
年齢は非公開。
今 Google でその結婚相手の方が出てきたんだけど、可愛いね。結婚相手が。
タイプだった。
あのままなんか伸びたくんみたいな。褒めてるよ。あ、なんかすごいね。なんかそんなナンシーも今ねアイドル活動をされて、
はい、
年内にデビュー曲が。
あ、そうなんですね。今聞くっていう。
ね、作っているんですけども。はい、もう完全に私のプロデュースなんですが。
よろしくお願いします。
素敵な音楽を届けたいなと思って、はい、もちろん笑みもなんですけれどもね。
はい、よろしくお願いします。
ね、本当になんか、こう聞いてるリスナーさんは、まず俺らなんだろう、何の構成なんだろうと思ってると思うんですけど、うん、友達です。
はい、
真剣に。いろんな遊びをしています。ね、公式フェイスブックページの方にもですね、なっちゃんのちょっと素敵な画像を上げておきますので、
はい、
この声の持ち主はこんな顔なんだって、ちょっとびっくりするぐらいお美しい方なのでね、意外や意外。
うん、
ちょっと顔と声がいい意味で合ってない。え、この人みたいな。っていう画像を上げておきますのでね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、アイドルということで、なんかエミはなんか、はい、その自分の中でのアイドルって誰？
自分の中のアイドル、
うん、
自分の中のアイドル、
俺桃江。
ああ、アイドルじゃないけどやっぱり椎名林檎さん好きですね。
ああ、
うん、ずっと見てられるっていう意味では椎名林檎、もしくは若い時のクリスティーナ・アギレラ。
へえの人ね。
そう。
今完全に予作だったごめん。ねえ、アギレラもかっこよかったね、昔ね。
バーレスクの映画が大好きで、そう、それをもうテレビは普段絶対見ないんだけど、うん、バーレスクの DVD だけは買って。で、うん、ずーっと家でテレビつけたらアギレラがずーっと踊ってるみたいな。
で、うん、今度なんかイベントとか開いた時に、はい、あの曲やろうか。
あれでしょ、
うん、
タフラバー
かな、
あの激しいやつ
かな。
あれないんですよ、カラオケ。ダムには入ってなくて。
そんなもの生で演奏させたらええんちゃいますの。
やだ
ね、まあ、いろんな遊び方がある中ですね。このちょっと、ハートフルゾーンのコーナーでもね、この FM の派なんですけれども、僕たちちょっとね、皆さん、那覇の三重橋駅はご存知だと思うんですけれども、その三重橋駅から元歩30秒で、すぐ近くにこの FM 那覇のブースがあるんですね。で、普段皆さんが、見えてるスタジオは、生放送のスタジオで、ちょっと僕たちは奥まったところのちょっと収録スタジオで収録してるんだけれども、その間にですね、ちょっとミニなイベントブースがありますので、 そこでね、映像配信とかもできますので。
そうなんですね。
うん。なんかぜひぜひ自分たちのその、歌い踊り舞のコーナーとかね、ちょっと、
まあ、ライブパフォーマンス、
ね、年に何回かとかできたら、うん、すごいムービングとかあるんだよ、うん、あの照明で、すごいの結構ちゃんとしてらっしゃるんです。
へ
この FM 那覇はね、ぜひぜひ皆さん、毎週土曜日夕方5時半にはどうぞ 78.0 に合わせてください。よろしくお願いしますさあここで一旦 CM でーす。
栄町で名古屋の味噌串カツはいかがですか。那覇市安里栄町小春日和。
さあここで皆様、ラジオの視聴方法のお知らせでございます。もちろんこの FM78.0、FM でも、夕方5時半から聞くことができるんですけれども、ラジオがない環境もございますね、たまにね、そういう時はリスラジを始めております。スマートフォンパソコンで聞けるんですけれども、正式名称はリッスンラジオというアプリケーションで、この番組を聞くことができます。パソコンで聞く場合はですね、リスラジのウェブサイトにアクセスをして全国のラジオ局をクリック、そして九州沖縄をクリック、一覧の中から FM 那覇をクリックしてください。そしたら、左上にプレイヤーが表示されますので、どうぞ存分に春ちゃんやナンシーやエミを、大ちゃんを楽しんでもらえますのでね、よろしくお願いします。あとですね、この番組、放送終了後、土曜日の、だいたい6時過ぎ、夕方の6時過ぎなんですけれども、ポッドキャストでも配信をされております。ポッドキャストに関しては、初回放送からすべて聞くことができますので、僕と大ちゃんのタジタジな放送も聞くことができるでしょう。最初の2ヶ月ぐらいはね、幻の1時間番組だったんだけど。
あ、そう。そうだったよね。
知らなかった。
1時間は大変だっつってこう。やってたんですけれども。まあね、30分になっても、そのなんかパワー、エネルギーは変わらないのでね。ぜひぜひ今後もよろしくお願いいたします。そして、お便りの募集もしているんですが、お便りの方法は何個かあります。まずは、E メール。candytalksm@gmail.com。candytalk は英語のスペルで SM。キャンディートーク、SM、スライムじゃない、スマイルマンボウの略です。笑ってマンボウね。キャンディートーク、sm@gmail.com。大ちゃんも最近まで知らなかったの、これ。はい。あとですね、メールはもちろん、あと、FM 那覇の公式。FM 那覇、この局の公式ホームページからもお便り募集することができます。トップ画面に、案内が載ってますのでね、そちらからこちらのキャンディートーク笑ってマンボウ宛てに、お便りください。そしてなんとなんと LINE の公式ページがございます。お友達検索をするときのようにですね、友達プラスボタンでキャンディートーク、アットマークキャンディートーク、アットマークキャンディートークと、入力してください。そしたら、友達追加ができますのでね、そこから、各そのラジオも、ホームページもこの、LINE のラットLINEの方も皆さんの何でもいいです。好きなこと、嫌なこと、好きな人、嫌いな人やめとこう。うん、いろんな内容送っていただいて結構ですのでね、どうぞ。あと、このナンシーとエミちゃんも定番でこれからどんどん出てきますのでね、うん、あと大ちゃん元気とか、うん、いろんな内容で構いませんのでね、あとこんなこと言ってほしいとかね。例えばなんだろう、そうだな。じゃあ、桃色ってセクシーで言ってみて、さん。はい。
桃色。
みたいな感じで。
セクシー高いな。
みたいな感じで勝手に遊べてますのでね、どうぞよろしくお願いします。さあ、こんな感じで、ね、いろんな形でこのキャンディートコバラタマンボー FM の方を楽しんでいただけるんですけれども、そうですね、そうだ、もう今告知しようというか決めましたということで、はい、12月の8日、
はい、
128、128、沖縄じゃないんですけれどもすみません、東京は下北沢でライブをすることが決定いたしました。
はーい。
ひ。
さあ、その時にエミちゃんも新曲を披露いたします。
は
い。さあ、頑張って、
この番組台本もありませんし、事前の相談もしておりません。すべ、うん、てドッキリじゃないよ、これ。
いや、ドッキリだよ、
サプライズ。サプライズ。
ひどいサプライズ。そんなのある？
できるだけ、ナンシーの曲も間に合わせたいと思います。
頑張ります。
ということで、12月8日なんですけれども、東京は下北沢、場所はネバーネバーランド、沖縄料理を中心とした、アジア料理居酒屋ということで、下北沢ネバーネバーランド、開催時間は、夕方の6時から、開演時間は夕方の7時からということで、詳細の方は Facebook ページ、もしくは、LINE の方でもね、登録してくれた皆様に情報は送ってますので、どしどしどしどしこんなんライブで歌ってほしいなとかね、ぜひリクエストの方よろしくお願いいたします。はい。まあ、お知らせはね、今日はこれぐらいにしとこうかな。もうお知らせばっかりだね。ねえ。で、今ですね、進行状況としてはとても素敵な状態で、えみちゃんのね、曲の方は、はい、できました、実は。
ありがとうございます。
あとはちょっと、どういう形でね、アレンジしていこうかなっていうところなんで、本人もまだ知らないんです。なっちゃんのは寂しかできてません。
期待しておきます。
ねえ。でもね、タイトルは決まってます。せーの、ハートフルゾーン。これはもう事前に打ち合わせしたからね。いやいやいやいや、楽しみだね。曲の方がで決まり次第ですね、なんと。全国の皆様にいつでも聴けるように iTunes ほかいろんなストリーミングサイトで、曲の方は提供していきますので、で、全世界デビューでございます。
やった。
ね、PV もきちっと撮らせて。
PV？ はい。
ちゃんとちゃんとしたすげえちゃんとした業者のドローンも手配してるからね。
へー。聞いてない。
水面下でいろいろやってます。さあ、ここにいるね、ナンシーもエミちゃんも皆さんと同じ気持ち。こっちでよく分かってないです。まあ楽しいことをね、本気で面白い音楽を作っておりますのでね、ぜひぜひ皆さんも楽しみにしておいてください。さあ、そうだな、この最近この10月に入ってからのなんかこう、うん、なんか沖縄での自分の遊び方とか、なんかこれ共有したいみたいなことある？
10月
ね、今ちょうど涼しいしさ、俺はね、うん、ちょうどねこの時期名護の方にね、
はいはい、
ぜひ那覇の皆さんね、名護にね、自分がすっごい大好きなキャプテンカンガルーっていうハンバーグ屋さんがあるんだけど、そこにみんな行ってほしいの。
なんで10月なんですか？
涼しいから。
あ、なるほど。
まあ夏もいいんだけどね。観光客の人もね、少しは減って。で減ってないか、そこは人気だからね。
うん、
でもね、海沿いのすぐ近くだから、うん、テイクアウトでもいいし、まあ中で食べた後に、うんうん、ソファーがふっかふかだからね、中で食べた後に、もしくは持ち帰りで、そのすぐ近く、ほんと真横に海があるのでね、
うんうん、
そう白い砂浜でね、なんかとてもすごい気分がいいな。名護湾になるのかな、そこ。
名護湾。
うん、名護湾。うん、とても素敵な場所なのでね、ぜひぜひみんなには行ってほしいなっていう、はるちゃんのただのおすすめでございました。何か、はい、何かあるかな？
そうです。この間、両親が沖縄に遊びに来てたんですけども、うんうん、お父さんは初沖縄っていうことで、いろいろ連れて行ってみました。1日目は北谷の方まで行って、
うん、
なんかアメリカンビレッジに行きたいって、って母親が言ったんで。
お母さん発信。
アメリカンビレッジって何みたいな。何もないでって。私出身神戸なんで。
あるある、いっぱいある。
あるんですけど、出身が神戸なんで、もうそれにモザイクにすごい近いなっていう印象しかなくて。で、なんか、あと若者の街やけど、お母さん行けんのみたいな。で、そしたらなんかお父さんは興味ない。で、結局近くのお蕎麦屋さん、浜屋蕎麦さんっていうのが大好きなんですけど、そこに行って、お蕎麦を食べてアメリカンビレッジには寄らずに帰ってきました。
まあ、アメリカンビレッジだったらタイムレスコーヒー行ってほしかったな。ハンバーグも美味しいのあるの。ハンバーガーばっかだね、俺。ごめん、すげえもう急いで話してたからあれだったけど、今週もね、お時間になってまいりました。
はい、
ちょっと久しぶりのこのメンバーでタジタジのところもありましたが、皆さんいかがだったでしょうか。今週のお相手は、はるちゃんと、
ナンシーと、
です。
せーの、バイバーイ。
バイバーイ。
場所で。
この番組は小春日和、ガジュマルソー、ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。